知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は板見真希がお送りします。今日のこの時間は総合政策部総合政策課課長でいらっしゃいます沼津利光さん、お越しいただきましてお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は国勢調査についてということなんですが、今年は国勢調査行われる年ということになるんですね。名前はよく聞きますけれども、詳しくは知らないという方も多いと思います。改めて国勢調査ってそもそもどんな調査なのかから教えてください。
はい、国勢調査は日本の人口や世帯の状況を明らかにするために行われる国で一番大きな統計調査です。5年に一度全国一斉に行われるもので、大正9年西暦1920年の第1回から数えて今年は105年目になります。
はい、100年以上も続いているということなんですね。第1回の頃って日本の人口どれぐらいだったんでしょうか。
当時はおよそ5500万人です。今は1億2000万人を超えていますから、人口が倍以上になっていることがわかります、
はい、
こうした長期的な変化を記録できるのは国勢調査ならではです。
まさに日本の人口の歴史を見てきた調査ということですね。
そうですね。人口だけでなく家族構成や住んでいる建物の種類、仕事の内容などもわかります、
うん、
例えば昔は3世代同居の世帯が多かったのが、今は核家族や一人暮らしが増えていることも国勢調査のデータで確認できます、
うん、なるほど。生活の変化まで見えてくるんですね。
はい。そして今年の調査は10月1日現在で行います。対象は日本国内に住んでいるすべての人と世帯です、
うん、
普段暮らしている場所ごとに行うため、日本に住んでいる外国人の方も対象になります、うん、
はい。今年の調査10月1日現在で行われます。対象は日本国内に住んでいるすべての人と世帯、そして普段暮らしている場所ごとに行うということなんですが、普段暮らしている場所というのはどういう意味でしょうか。
はい、例えば学生さんが下宿している場合は下宿先、単身赴任の方は赴任先で調査をします、
はい、
旅行や一時的な滞在先では調査をいたしません、
うん、
生活の拠点で調べることが漏れや重複を防ぐポイントになります。
人口世帯については住民基本台帳でも分かるのではないかなと思いますが、国勢調査はどうしても行わなくてはならないものということでしょうか。
はい、住民基本台帳からも人口などの状況をある程度捉えることはできますが、例えば住居を移してもすぐに届け出ができなかったりするなど、住民登録の状況が人によって様々でございます、
はい、
国勢調査では住民登録に関わらず実際に住んでいる方から住居状況等をお聞きするため、調査時点の正確な状況を把握することができます。また国勢調査では住民基本台帳では得られない住宅の状況や仕事の状況などを調査するため、さまざまな行政施策に活用することができます。
なるほど。国勢調査では住民基本台帳では得られない住宅の状況、仕事の状況などを調査するということだそうです。この国勢調査で得られた結果というのはどのように利用されますか。
はい、国勢調査の結果から得られる人口は日本の人口の基礎数値として選挙区の区割りや国から地方に配分される地方交付税の算定の基準などに利用されます。また国や地方自治体の社会福祉、雇用、生活環境の整備、災害対策をはじめとしたあらゆる施策の基礎データとして利用されます、
うん、なるほど。国勢調査の結果は私たちの生活のより一層の向上に役立てていただきたいなというふうに思います。では調査どのようにして行われるんでしょうか。
総務省が主体となり県、市が連携をして行います。高山市では471人の調査員と76人の指導員が 総務大臣から任命され調査にあたります。調査書類の配布にあたって9月中旬から調査員が市内のすべてのお宅を訪問します。ご不在の場合は改めて訪問し、それでもお会いできない場合は調査書類を郵便受けに入れさせていただきます。回答方法は3つの方法があります、特にスマートフォンやパソコンを使ったインターネットによる回答が簡単で便利です、その他にも郵送により回答する方法と調査員に手渡して回答する方法があります。
はい、回答方法は3つ、スマートフォンやパソコンを使ったインターネットによる回答、そして郵送により回答する方法、調査員に手渡して回答する方法とご紹介いただきました。スマートフォン、パソコンでも回答が可能なんですね。
はい、24時間いつでも回答できるので大変便利です。スマートフォンやパソコンを使われている方はぜひそれらで回答をお願いします。
はい、
特にスマートフォンではQR コードを読み込んでスムーズに回答ページへアクセスできますので、ぜひご利用ください。
前回の調査ではどれぐらいの世帯がインターネット回答されたんでしょうか。
前回5年前の調査では高山市では約 41% の世帯がインターネット回答をされました。総務省ではインターネット回答率を 50% に目標設定しており、高山市においても 50% を超えるよう皆様のご協力をお願いいたします。
わかりました。調査内容は難しくないでしょうか。あとはいつまでに回答すればいいんですか。
はい、調査項目は氏名、生まれた年月、居住の状況、お仕事の状況、通勤通学地、居住の種類など全部で16問で、それほど時間はかかりません。わからないことがありましたら調査員や市役所までお尋ねください。10月8日水曜日が回答期限ですので、お忘れのないよう早めのご回答をお願いします。
はい、10月8日水曜日が回答期限ということです。個人情報になりますので、情報の漏洩、あと違う用途に用いられることが心配で拒否したいという方はいらっしゃらないでしょうか。
国勢調査員と調査結果を取りまとめる私たち公務員を含め、得られた情報の趣旨義務が法律で定められており、万が一違反すれば罰則もあります。また回答は統計として集計され、名前や住所が公表されることは一切ありません。調査対象の皆様にも調査にご協力いただくことの義務が同じく法律で定められていますので、ご理解いただきご協力をお願いいたします。
調査に協力する義務が定められているとも知れませんでした。ただの厳格な守秘義務があり、個人情報は必ず守られるということで安心です。では国勢調査のお問い合わせ先をお願いします。
はい、お問い合わせは令和7年国勢調査高山市実施本部までお願いします。実施本部は市役所本庁総合政策課および各支所に設置しており、本庁総合政策課の連絡先は 0577-35-3131 です。支所地域にお住まいの方は各支所の地域振興課へお問い合わせください。
では最後に市民の皆さんへ一言をお願いいたします。
はい、国勢調査は日本の将来を考えるための大切な基礎データになります。一人一人のご協力がより良いまちづくりにつながります。今年の調査は10月1日現在で行いますので、ぜひご協力をお願いします。インターネット回答なら短時間で簡単にできます。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日のこの時間ですが、国勢調査について総合政策課課長でいらっしゃいます沼津利光さん、お話をいただきました。沼津さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。